クリスマスを迎えて最初の主の日でありますから、東方の学者たちの物語が恒例としていつもテキストとして選ばれているわけであります。三人の博士の物語ということで有名でありますが、この博士たちというのはペルシャのゾロアスター教の祭司だったらしい。そのゾロアスター教の祭司というのは、まあどこでも大体そうですが、まあ、祭司っていうのはインテリで、東方の学者たちというのはペルシャ、今でいうとイランですね、イランの方のゾロアスター教の祭司と言われて、この祭司っていうのはいろんな学問の研究をしていた、特に占星術というのに優れていたようで、星占いですね。ですからいろんなことを、先のことを見通したり、旧約聖書でいうと預言者のような働きをしていた人たちのようですが、東の方の学者たちが星を調べているときに不思議な星を見つけたというので、わざわざエルサレムまで訪ねてきたという物語です。ルカによる福音書ではご存知のように、一番最初にクリスマスを迎えた人たちは羊飼いでした。人々から差別され、人々から離れて夜野宿をしていた人たちでした。マタイによる福音書では一番最初にクリスマスを迎えた人たちはこの外国の学者たちだったということを主張している。このマタイによる福音書の一つの特徴を示しているようです。マタイによる福音書は一番最初のクリスマスを迎えるのが外国の学者たちだった。そして一番最後28章をご覧いただくと、弟子たちにですね、全世界に出て行って、そして人々をキリストの弟子としなさいっていうメッセージではあった。マタイによる福音書っていうのは全世界を相手に、イエス・キリストの福音っていうのはユダヤ人を超えて全ての人に伝えられるのだっていう主張が背後にあるようですね。ですから一番最初のクリスマスを迎えた人が外国の学者たちだったという、その点を強調するんですが、私は今日ですね、ここでこの学者たちが自分の研究でじっとしていたのではなくて、わざわざ出発して出かけたっていうところに注目したいと思うんです。普通学者っていうのは象牙の塔にこもってですね、そしていろんなことを調べて、でそれを発表して、で意見を戦わせるっていうのは普通ですね、学者はね。しかしこの学者たちはわざわざ長い旅をして探し求めて出かけたというところ、これはすごいことだなというふうに思うのです。世界の希望という題をつけたのですけれども、今日はいよいよ20世紀の一番最後の日、そして明日から21世紀になるっていう、その別れ目の日にですね、世界的にですね、こうどんよりして希望が持てないという時代の中で、何か希望を持ちたいなっていう、誰もが描いていると思うのですね。20世紀は戦争の世紀、あるいは今までの人類の歴史の中でこの100年っていうのは超スピードでいろんなものが変わっていった時代ですね。空飛ぶ飛行機っていうことだけ考えても、この世紀に初めてあのライト兄弟が飛んで、今や宇宙にまで行くようになってきてるって、この短い100年の間にそういう変化が起こる、もう何もかもが変わってきた。しかし残念ながら人間自身はちっ も変わってなくて、激しい大変な科学と技術の進歩の中で南北の格差って言いますか、つまり貧富の差っていうのがどんどん開いていって、そして戦争っていうのは絶え間がないですね。ですからこの20世紀ほどに戦いで人が死んだ世紀はないだろうと言われるぐらいの大変な世紀だ。こういう時にですね、今度21世紀を迎えるためには私たちは本当の平和を求めていく、地球全体がですね、平和こそ一番大事なんだっていう方向を目指していかなきゃならないだろうというふうに思うんです。その平和は、平和の源がイエス・キリストというふうに言えると思うのですが、そのエフェソの信徒への手紙の中ではですね、隔ての中垣をイエスは取り払われたっていうふうに書いてある。いろいろな差別の壁、ランク付けをしたりとかですね、違うからっていうのではなくて、隔ての壁っていうのはやっぱり違いを強調することが隔てる、区別ね、壁を作ってしまうっていうことですが、イエス・キリストの歩みは違いを強調してるんじゃなくて、共通してる部分に目を向けるっていうことですね。ですから人間皆一つっていう、そういう目を持たないと、違いに目を向けているときに本当に平和は来ないだろう。で、そういう意味で今日の与えられたテキストというのは非常に意味深いです。ゾロアスター教という違う宗教の人がイエス・キリストを訪ねて旅をしたというところ、最近になって、終わり頃になってですね、宗教の多元主義っていうことが話題になってきました。つまり宗教の多元主義っていうのは、多元って多い、それから元日の元、それ多元ってね、たくさんある。で、それは宗教が自己の絶対性を主張するんじゃなくて、つまりうちの宗教こそ一番正しいんだ、他のものは違うっていう、これはだから違いを強調してしまいますね。そうではなくて、宗教が互いに共通している部分で受け入れ合っていくっていう方向を取らなきゃ、宗教が本当の平和を作り出す元にならなきゃならないのに、間違うと宗教が戦争を生み出してきている。これまでの歴史を振り返ると、そういう部分が確かにあったわけです。キリスト教といえども例外ではありません。つまり自分たちこそ正しいという主張をしたから、で、間違っているものを悔い改めさせ、場合によっては滅ぼすことは神の御心だっていう考え方が、こういう戦争を肯定してきたわけですね。しかしもう一度、私たちの信仰の根源であるイエス・キリストにまで遡ってみるときに、イエス様はまず一つの宗派を開こうという意図は持っておられなかった。弟子たちがだんだん宗教の団体、そしてそれが時代を経るに従って、拡大するに従って、一つの宗教という形になり、さらに聖書の読み方の問題でもあったわけですが、キリストこそ真理で、これこそが一番正しい宗教だという思い上がりを持つに至った。これはやはりイエス様が目指しておられたこととちょっと違ったはずだというふうに思うんですね。前にも申し上げたと思うんですが、カトリックの東京教区の司教である森和弘、ね、司教が、これからはマザー・テレサのあの生き方が私たちカトリックの生き方になるべきだ。マザー・テレサは決して 自分の宗教を相手に押し付けようとしなかった。人はすべて神の子です。神がお作りになったものです。宗教の違いは神様がいろいろな呼ばれ方をしている違いに過ぎない。だから道でそのまま死を迎えようとする人をそのまま死を迎える家に収容してですね、そしてその人の宗教を聞いて、もしその人が死を迎えたらその人の宗教で葬儀をしてあげるっていう仕方を取ったんですね。勢力拡大的な意味での伝道っていうのではなくて、みんなでそして助け合い支え合って生きながら本当に共感する人々が仲間になっていくっていうね、そういうあり方が大事じゃないかっていうことを言っておられるのを私は読んだことがあります。これは全くその通りじゃないかなというふうに思うのですね。ですから今日の聖書で2章の1節に、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行ったと。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。わざわざはるばる旅をしてやってきた。9節ですね。東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。ここの物語を読んでいて、あれと思うのは、彼らは星を見つけたからやってきたのに、どこなのでしょうっていうふうに尋ねるっていうのはちょっと不思議な感じがするんですね。そういうのがちゃんと分かってこそ占星術の学者じゃないかっていうふうな気がするんですが、仲介者たちは多分曇天が続いて星が見えなかったんだろうと。そして見えなくなっちまって、そしてどうしていいのか困って、それで聞きに行ったんだろうというふうな解釈をしています。とにかく途中で見失ったみたい。だけどそこでこのマタイは立法学者や祭司たちが旧約聖書の中に書かれていることをそのまま当てた。6節のユダの地ベツレヘムよっていうところは旧約聖書のミカ書の5章の1節の言葉なんですね。それでこれは当時のユダヤ教の人々がみんなメシアがベツレヘムで生まれるっていうことをみんなが思っている、その根拠がこの箇所だったようです。ですからマタイはそれをそのまま立法学者たちもちゃんと分かっている、そのメシアは実はイエス・キリストなんだということをマタイが主張しようとしてここに挙げているんじゃないかというわけですけれども、そこで教わったので博士たちは学者たちはついにイエス様に会うことができたというわけですね。で10節に、学者たちはその星を見て喜びにあふれた。喜びにあふれた、つまり探し求めているものに初めて出会った。それに出会った時にはああよかったって言って喜びにあふれ、幼子は母マリアと共におられたという、そのイエス様をひれ伏して拝んで贈り物を捧げたというふうになっています。私たちは21世紀迎えるのにですね、この学者たちの生き方を私たちのものにしたいなというふうに思うんです。今世紀を振り返った時にも、もう大変な殺戮と差別とですね、それから孤立化、一人一人がみんな寂しくなっちゃってっていうね、そういう時代だっていうふうに言うと、政治的にももう何か希望が持てない、だからどうなるんだろうっていう、そういう状況の中で、それで世界でもまだ内戦は絶えない、もう至る所パレスチナ問題依然として解決しないし、アフリカ でもそうですね、それからインドネシアでもそうです。教会が襲われたりしています。ですから大変そういう話を聞くと絶望的になるのですけれども、私は世界の希望っていうのはイエス・キリストにあるんだけども、それをただあそこだって言ってるだけでは私にとって本当の希望にならない。私にとっての本当の希望になるということは、私が一歩を踏み出すということ、誰かが何かしてくれるっていうことではなくて、自分自身で一歩を踏み出すということから始まるのではないかというふうに思うんですね。信仰の一番の基本っていうのは、特にキリスト教の基本っていうのは、私は物事を自分自身の問題として受け止めるということが出発点じゃないかな。あなたはどこに立っている、あなたはどこにいるのかって、あの創世記で神様がアダムに問われたように、いつもあなたはどこにいるのかっていうふうに問われているということを受け止めなきゃならない。しかし私たちはどうしようもなくて、もう自然にですね、誰かのせいにするんですね。まあしょうがないって諦めや。そうすると人のせいにしているときには諦めしかないんです。誰がいる以上は仕方ない、何やったってダメだ、自然にうつむいて、そして諦めむと、それは結果的に流されていくっていうことしかなくなってくるわけです。しかしそうではなくて、たとえ小さな歩みであっても一歩を踏み出す、誰かのせいにしてるんじゃなくて自分の問題、あなたはどうするのかっていう、それを受け止めながら歩み続けていくときに必ず希望が見えてくる。それは突如としてひらめくっていうだけじゃなくて、出会っていく人々を通して見えてくるだろうというふうに思う。東京の蒲田の近くにベトナムレストランクエトイっていう店があるんですが、この店のオーナーはベトナム人の神父さん、ファム・ディン・ソンっていうね、37歳のベトナム人神父なんです。ベトナムでのですね、ストリートチルドレンの問題、貧しくてですね、家もなくて道路で寝起きし、わずかなものを売って暮らしている、そのストリートチルドレンのことを一生懸命なんとかしたい、応援したいと思ってそれまで続けていたんですが、ベトナム料理店を始めるに至った動機というのはですね、ストリートチルドレンの問題に関心を持ってホーチミンを訪ねた時にですね、ベトナムのマザーテレサって言われてる人に出会う。子供と一緒に狭いアパートの一室で暮らしてる人、ドンさんっていう方なんですが、 2,3 年前までシスター、カトリックのシスターだったんですが、子供たちと一緒に生活したいと管区長に申し出たら、上の人ですね、許可が得られなくて、それでいろいろ考えた末に彼女はシスターを辞めるんです。そして子供たちと一緒にゴミを拾ったりする、その生活を始めた。で、狭いアパートの中でですね、20人ぐらいのストリートチルドレンが一緒に暮らすんですが、このドンさんとの出会いは、ある教会の、まあ信徒でいうと役員の人ですね、我々でいうと役員にあたるような人から初めて聞いたんですね。毎週夕方になるといつも手をつないで子供たち 5,6 人が女性に連れられてミサに来ると、一番前で祈って生体廃業、つまり生産式に預かる子もいる。破れた服着ていてどうも様子がおかしい。 何かあると思って聞いてみたらストリートチルドレンだった。でそのドンさんっていう人の話を聞いて、それからその教会の人たちがだんだん応援するようになったんですが、ファン・ディン・ソン神父はドンさんの話を聞いてですね、早速アパートへ行った。訪ねて行ったらゴミ拾いに行っていない。このアパートっていうのはスラム街にあって環境も悪い。ですからこのソン神父はですね、私たちが資金の応援をするからもっと環境のいいところへ行って広い部屋を借りたらどうだというふうに言ったら、後でドンさんに会ってですね、そう言ったら、いや私たちはここから移動することはできないんです、なぜならもう一つのことを私たちはやっています、毎日この子供たちは道端でゴミを拾い、宝くじやタバコを一本一本売ったりして、そして家に戻ってシャワーを浴び、食事をしてからまた出かけていくんです。今度は道端で自分たちより貧しく苦しい生活をしているおじいちゃんおばあちゃん、身寄りのない人たちのために食べ物を運んで体を水で拭いてあげたりしてるんです、という話をした。だからここを離れるわけにはいかない、環境のいいところへ行けないんだっていうふうに言われて、ゴミを拾ったりですね、それからタバコや宝くじを売っての利益っていうのはごくわずか、しかもタバコを一本一本売るんだそうです。一本売りっていうんですから一本が安いのに、そのまたですから本当に利益があんまりない、そのわずかな利益の中で自分たちの食べるの他の人のために食べ物を作って、そしてそれを届けてるっていう、これをすることなんだと。で、なんでそこまでするんですかってその神父が聞いたら、子供たちに生きることの意味を教えたいんです、だから一緒にやってます、なんとか頑張って子供たちに学校で勉強してほしいと思います、というふうにして、そして依然としてゴミ拾いと同じことを繰り返して、それでこの孫神父はじゃああの人たちを助けるのに何かないだろうかって言ってる時に、ちょうど資金繰りがうまくいかないで閉店する飲食店が出てですね、これをやってみないかっていう話が出て、それでトントン拍子にベトナム料理店を開いて、これが不思議に未だに赤字にならないんだそうです。で赤字にならなくても毎月必ず5万円はそちらを送るっていうふうにしてやってて、このリポーターによると、カトリックの神父が飲食店の営業に乗り出したのは20年前に新宿歌舞伎町でスナックエポペを始めたフランス人神父ネランさん80歳に次いで2人目だろうというわけですね。で今度はそういうベトナム料理店なんですけれども、私はこのドンシスター、もうシスターじゃないんですが、ドンさんのしてることっていうのは世界の大きな動きから見たら何だろうっていうことですけれども、でもちょうどマザー・テレサがあの死にゆく人々の家を開いた時に、そんなことをしてたって何になるって批判を受けたんですね。そして大きな海の中に水を一滴垂らすみたいなことじゃないか、それよりも社会改革の方が大事じゃないかって言われた時に、いやまず一人から始めなきゃいけないんだ、そしてどんな人でも死を迎える時には人間としての死を迎えるべきです、私はそのことで手いっぱいですからって言って、依然としてそのことを続けて全うした。それで世界中から今数千名のシスターがマザーテレサの後を受けて働いているんですね。意味がないみたい、意味がないみたいだけれども、一人の人がありがとうっていう、喜ぶ、嬉しくなる、 その働きを通して希望が灯されていくんだ。だから大きくドンと変えるんじゃなくて、小さなところからしか始まらないだろうという思いがいたします。一人の人に仕えていくっていう、それが単なる個人的な働きではなくて長山教会の働き、そしてそれは今度は私たちがみんなで、私たちつながっているものはみんながそれぞれに教会としての働きをしてるんだっていう意識で支え合って、そして祈り合っていく、そうなることにおいて21世紀が希望の世紀に変わっていくだろう。小さなところから始めるしかない。それは人のせいにしないで、あなたはどこにいると問われている神様の前で、いや私は外で眺めていますって言うんじゃなくて、今この人のところへ取り組んでます、今何とかしてこのことをしたいと思ってますっていう、そういう歩みをしていくことによって、復活のイエス・キリストが私たちに本当に身近になるだろう。自分のためのことだけではイエス様はいつも遠い存在だと思うんです。人のために苦しむだけじゃなくて、自分の不適格さ、なんてダメなんだろう、ちゃんとできないんだろう、下手なんだろう、怠け者なんだろうっていう自分に対して本当に嫌になって悲しくなる時にこそ、イエス・キリストが私たちにとっても近いというふうになれるだろうと思うのです。ただこうムードの中でイエス様って言うんじゃなくて、むしろ破れの中で、行き詰まりの中でイエス様にいつも出会える。だから行き詰まりや破れから逃げようとしている時には、イエス様はとっても遠い存在でしかないんじゃないだろうか。そういう意味で21世紀、また私たちそれぞれみんな使わされているところ違うのですけれど、人のせいにしないで自分のことをそれなりにそれぞれのところで取りなしをするという役割を与えられているわけです。それが教会ですね。ですから皆様方も礼拝の時だけではなくて、この礼拝から外に出た時も長山教会なのだ、キリストの体なんだっていう思いをいつも貫き通して、その時にパウロじゃないけれども素直にですね、私のために祈ってと言えるようになる。自分のことのためだけだったら私のために祈ってとはとても言えないと思うんですが、自分が本当にドジでうまくできない、だから助けてほしいっていうことが、互いに素直にですね、私のために祈ってって、それが互いの挨拶になっていくようになると、ますますこの教会にイエス・キリストが生き生きと私たちに向かって働きかけてくださっている、そういう教会になれるんじゃないかというふうに願っています。祈りましょう。天皇お父様、今日もお導きを感謝いたします。この2000年20世紀の最後の日、私たちは大きなお恵みをいただき、現実的に新しい街道を立てるという希望を与えられて、いよいよ21世紀はその新しい基盤から出発する時となりましたことを本当に感謝をいたします。どうぞそれは単に建物ができて嬉しいということだけではなくて、その建物が生かされるために私たち一人一人がキリストの建物として、その日々の中で仕えていくための苦闘を、自分の罪深さや弱さを あなたの前にいつも告白しながら互いに支え合って歩み続けていくことができるようにどうぞお助けください。ここに希望があると証しし続ける教会となりますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。